8月1日旧暦の6月10日夕方5時になりました。ここ FM 那覇より生放送でお送りいたします、火曜オリジンチャンプル。本日のお相手は劇団 WOC のうどんちゃんでございます。皆さんこんばんは、じゃないね、バンニチワショイですね。はい、よろしくお願いします。まあ今日からね、うどん一人喋りということでしばらくなると思いますが、よろしくお願いいたしますね。えなんかねいいんですけどもね、まあね、あの先週ね、京香さん、火曜オリジンチャプルで卒業いたしまして、そしてですね昨日の7月31日をもってオリジンコーポレーションも卒業したという形になりました。皆さんねいろいろありがとうございました。ほんと先週たくさんのリスナーさんここ FM 那覇にね来てくださいまして、ほんとありがとうございました。ちょっとね旧ぐしかしの俺さんがちょっと来た時ちょっと初めてお会いしたのでね、ちょっと今日かとなんかちょっとどっかのアイドルが現れたんかなと思うぐらいギャーギャーしてちょっとしかんでまして喜んでましたけども、もうテンションがちょっと上がってしまってね申し訳ございませんでした。そしてねほんとたくさんのリスナーさんから教育会のね卒業おめでとうメッセージほんとたくさんいただきましてありがとうございました。教科うどんもねあの全て、まあ、教科も本当にそばでこうラジオしながらね読んでおりました。うどんもね読ませていただきましてありがとうございました。なんかねこうあのリスナーさんのこうたくさんこう顔を見てると、まあ、メッセージ読んでるとねなんかしたけど後半戦なんかジーンと来てしまってね、突然ね全然泣くつもりで全くなかったんですけどね、ちょっとねうるうるしてしまいまして、ほんとね笑顔で送り出したかったんですけど、まあほんと数秒ですので、ね、ちょっとねあれだったんですけれども、本当に皆さんに愛された柳田京香でございましたね。来年かな内地に行く予定というのをちょっとまだはっきりちょっと決まってないらしいんですけど、来年ということで県内にいますのでね、どうぞ皆さんの京香見かけたらどうぞ声かけてくださいね。あー本当でもね道端とか会場とかでばったり会うかもしれませんよ。そうですよ、その時はねあのどうぞあのかよおりちゃんにご一報ください。あの見ましたよってね、いいんですよ、なんか探してるみたいでなんかちょっと恥ずかしいんですけどね、でもなんか嬉しいさね、なんかこう今日かどこどこにいたよとか、ストーカーとかではなくて見かけたよとかね、ご一報ください。もちろん歴代のね平安さん、池内さんちゃんの目撃情報もお待ちしております。なんか今日からねしばらくうどん一人なので、なんか少しでもなんか旧メンバーと寄り添いたいっていうね、なんかどんだけ寂しがりやよっていう方なんですけども、まあということで改めて旧火曜オリちゃんパーソナリティ目撃情報随時お待ちしております。皆さんねよろしくお願いします。なんでこんな言うかって言ったらですね、実はですね先日うどん小屋を車で歩かしてたら小座ボーリング場のところを歩いてたんですよ車でね。そしてなんと平安さんが歩いてたんですよ死に嬉しくなって窓開けて平安さんって声かけたんです。ちょうどの信号で止まって歩いてきてね前からね、平安さんって大きい声で声かけたんですけど、平安さんも大きい声でねもうはいうどんちゃーんってねもう両手振ってくれてこれ、ね、もうマギーアクションですよ。信号待ちで青のとか うどんを触らないったんですけどね残された平安さん死にアファーって感じなんですけどね後ろの車向いたんでねちょっともう行くしかないのでね、もう平安さん置いて行きました。はい、なんで歩いてたかちょっとわからないんですけど、まあ仕事かなね、お仕事だったと思いますけども、なんか嬉しかったですね。やっぱりなんかこう中部地元でね、こう那覇でしかいつも会わない方と中部で会ったりするとなんか知らんけどテンション上がるんですよね。なんか寂しがり屋なんかな、なんかちょっとよくわからないんですけど、はい、じゃあ皆さんね旧オリジンチャンプル火曜メンバー目撃情報お待ちしておりますよ。よろしくお願いいたしますね。オープニングトークってあともう一つ、さあ7月29日土曜日日曜日、7月29土曜日30日日曜日にね、溶けない雪という舞台が、我が町の小劇場で行われました。たくさんのねお客様ご来場いただきありがとうございました。もう暑いでしょ、道歩いててても暑いでしょ、もう本当もう FM 那覇の外から見てるからもう本当暑そうだもんね。えねえ、ほんともう暑い中もほんと劇場にねたくさんの方が来てくださいまして、またあのなんか知らんけど会場も暑いのよ、 本当にクーラーが効かないのね。してまた我々ね、役者陣もちょっと後ろで待機してるんだけど、こう暗幕でね、見えないように、こうお客さんが見えないようにしてるんですけど、もう風が入らんわけ。もうすごいちっちゃい洞窟みたいなスペースなんですけど、もう扇風機もなければ窓もない。もう頼るのはうちわ、扇っていうかうちわ扇子ですよ。もうずっと仰いでて、ちょっとね、熱中症ならんかなと思うぐらいのもう湿気というか暑さというか、お客さんも大丈夫かなって、やっぱりこう人がいっぱいになるとどんなに涼しくてもね、こう暑くなるじゃないですか。もう本当にね、もう暑い中本当来てくださいまして、本当にお礼しかない、もう感謝しかないね、本当にありがとうございました。まあ、今回ね、この溶けない雪は秋山ひとみ、木曜オリジンチャンプルのパーソナリティの秋山ひとみ企画だったんですけれども、まあ、今年で3回目かな、うどん3回出させていただきまして、今回ね、またこの舞台で、久しぶりになんかこう、はっちゃけた役をさせていただきましてね、ああ、なんかもう、数十秒、1分かな、2分ぐらいなんですけど、ちょっと制服着る、シーンもあってね、なんとなく自分の心の中でごめんねって思いながら制服着てたんですよ。娘の制服なんですけどね、もうもちろん入りませんね、チャックは閉めないで折り曲げてですね、でもう娘も大学生なんで、もう娘の許可もなく制服の横をちょっと切ってですね、スリットにして着てたんですよ。でもね、この腕の太さで隠れてね、ほっ切れてたの？わからんかったってみんなに言われて、あ、切れてたんだよ、みたいな感じで、なんか威張ってたんですけど。でもほんとこの数分 ?1、2分、まあ、2、3分かな、制服着て登場する場面があるんですけど、なんか恥ずかしくって。なんかね、申し訳なくて、2つ完封したんですよ。2つ完封して、出たら、まあ、音響してたね。あの、かかずまさみ、元 H2O のかかずまさみっているんですけど、19歳の。いや、今の高校生2つ完封する人あんまりいませんよ、と。あ、なるほどね。みんなサラサラして伸ばしてますよね。1つ完封か、下ろすっていうね。だから、2つ完封ってやっぱりちょっと昭和的なのかなと思ったんですよね。三つ編みしたらほら、ちょっとなんか戦時中の方みたいな感じに思われるじゃないですか。2つ完封も軽くね、うどんもそんな、ああ、お久しぶりでございます。すいません。ミサレー、どうぞ、中涼しいですよ。ということでね、リスナーさん来てました。はい。もうね、二つ完封してね、もうあえてね、なんかもう一つ完封したらうどんになるし、髪下ろしてもまた次のシーンで髪下ろすっていうシーンになるし、ちょっと制服着たらどんな髪型がいいのかなって思ってたんですよ。でもまあまあまあまあ、うどんだし、まあ二つ完封でいいかということで、二つ完封してね、出たんですけど、あ、学生時代は、あ、高校は髪伸ばしてたんですよ。腰背中ぐらいまであって、そうそうそう、下ろしたりとか、自分たちはもうバブルの時なので、もうみんな巻いて寝てたこう話して、でそう、で自分は前髪あったんですけど、もうほんとソバージュしたりストレートの人もいました。うどんはちょっとたまにパーマ当てたりとかやってね、こんな学生でしたけども、でも中学校はずっと短髪でした。もう刈り上げですよね。スポーツやってたのでね、男みたいな真っ黒系のね、女の子だったんですけども、で2つ完封をしてこう数分出たんですけども、その後はね、またちょっとはっちゃけ役で、秋山ひとみの同級生役だったので、ちょっとね、お母さん的な台本もあったんですよ。お母さんと秋山ひとみの同級生役がいたんですよ。絶対台本もらった時、お母さんと思って、お母さんのシーンしか読んでなかったんですよ、自分はね。だけど、じゃなかったんですよ。ねえ！もうびっくりしてね、自分ね。はぁ！うどんこれ役やっていいの？ってね、最初言いましたけどね。いや、もううどんちゃんしかいないからっていうことで、お言葉をいただきまして、もよこというね、ちょっとなんか変な女の子の役をさせていただいたんですけれども、ほんといろんな感想をいただきましてね。まあ、うどんのこういう役柄を初めて見た人は、なんか前と違う演技になってたみたいな、言ってたんですよ。いや、最初の頃こんな役しか してなかったなと思って、久しぶりに一応本当にさせていただいて、ちょっと体力を奪うね、役、させていただきました。ありがとうございました。いろんなね、まあ、ちょっとこの溶けない雪という舞台はですね、ちょっとうつ病 とかこうやっぱ現代病というか現代のこうちょっと社会をちょっとテーマにしたまあちょっと舞台だったんですよ。ちょっとなんか重いテーマだったんですけど、その緩和役をうどんさせていただいたんですね。で、ある方が、ああ、もうわかるって、ちょっと涙うるうるした時にうどんが出てくるから、もううどん茶が泣かせてくれないと。ということで、こういう役をね、させていただきました。本当にね、もうありがとうございました。今日も来てくださったんですよ、家族で。お母さん、妹もね、来てくださって、本当にありがとうございました。ああ、もうこの舞台が終わってね、ちょっとね、やっぱこの夏の暑いさなんか舞台するって、また冬の、話なんですよ。で、あの我が町の小劇場で裏で薄い長袖を着ても暑いのに、半袖着てても暑いのにうどんジャンパー着たんですよ。そして次のシーンでは、あ、そうだ、制服も冬服で中に長 T、 そして次のシーンではジャンパー、そして次はセーターと地獄でしたね。まあでも冬の話なのでね、汗かいて汗たらたらしても、はっさ寒いさっていうね、もうほんとね、もう後ろではみんな汗かかないようにもうパタパタして氷当てたりね、本当にいろんな努力してこの舞台をね、こなすことができました。本当にありがとうございました。ということでオープニングトーク長々とね、話しておりましたが、本日のトークテーマ発表しましょう。本日のトークテーマ、うどんちゃん、こんなコーナーしてみてまあしばらくね、うどん一人喋りになると思いますので、どうぞ皆様のアイディア、聞かせてください。よろしくお願いします。やっぱ久しぶりに一人喋るとね、なんかちょっと、なんかあれですね、変な感じですね。ねえ、もう今日も晴れてるんでね。もうほんとね、奥さんたちね、みんな早く洗濯も取り込んでください。もう布団も干してる人、早く取った方がいいですよ。もううどんはね、早バイト取ってね、この FM 那覇に来ました。ね。ということで、8月1日、どんな日ということで、今日も調べてまいりましたよ。8月1日、今日はなんとね、水の日。水の日ですよ。国土庁、現在の国土交通省がですね、1977年に制定。まあ、一年を通して8月が一番水を使う量が多い月であることから、この月の最初に節水を呼びかけたため、この日を水の日と記念日にしたということですね。まあ8月ね、まあ、7月も沖縄はそうですけれども、プール遊び。ね、うどん保育士してたのでね、毎週プール遊びしておりました。でもね、断水の時、できないんですよ。だからね、水鉄砲を持ってきて、水鉄砲ってもあれですよ、ママレモンとかの、あの、空瓶を水入れて子供たちとピュッピュッピュッって、同じのも遊んでかけて遊んでたんですけどもね。どんなですか、シャワーもね、一日何回も浴びるでしょ、夏お家にいたら。あ、でも暑いし、水も使うし、水も飲むし。またね、今日の日、洗濯の日でもあるんですよ。この日が水の日であることから制定されたらしいですよ。もう洗濯物もね、不思議がらんあたり出てくるんですよ、夏は。朝、目が見えなし、あれ、この T シャツ、昨日も洗わんかったかねっていうね、あの、もう、下着とか、いろいろありますからね、今日は水の日、まあ、節水ですよ。昔はね、断水の日っていっぱいありました。うどんたちが小学校の時、そうなんですよ、水筒を持ってくる、水を入れてね、あの、甘いものはダメですよということで、水かお茶持ってくる、そして、あの、給食センターが食器を洗う水がもったいない、出ないから、弁当箱、空弁当箱よ、お箸とお食器を持ってきてください、何でもいいですよ、食器を持ってきてください、給食入れますのでっていう日もありました。ねえ、面白いでしょ、給食は作るけど食器洗う水がもったいない、節水するということでね、あの、そう、食器持ってって投稿した時もありましたので、今はあんまりないよね。ねえ、あんまり断水ってないですよね。昔はもう大変でしたよ、もうお風呂場のこんなたらいにですね、水いっぱい張ってトイレから、もうこの水でこうかけて、お風呂とか入ってましたからね、お風呂じゃないの、もうシャワーですね、うん。かけ水してね、あの、この夏を過ごしてたちっちゃい時ね、だから白身とかも昔はあったので、もうね、お風呂入らんのがいっぱいいたんじゃないかねと思うんですけどね、どんなですかね、 やっぱそうですよね。ちょっと歯ごうだったかな。不衛生というか。もうお風呂入る習慣がないですかね、沖縄ね。もう軽くこう水浴びとか、まあ、お家によって違うと思うんですけど、うちおばあちゃん大阪だったので、ちょっとお風呂っていうね、あの無糖ハプ入れて湯船ね、ちっちゃいの桶なんですけど、こう設置されてるのはなくて、ほんとたらい、ちょっと人が人一人入れるぐらいちっちゃいたらいをがお家にあって、そこにおばあちゃんが無糖ハプ入れて、これに入りなさい、もう汗もとかあるからっていうのは結構ありましたけども、なかなかない、ない。そう、内地に暮らしてるときはやっぱりなんかこう温度設定の桶とか、お湯が出てくる桶みたいのが設定されてて、最初使い方が分からなくて、なんか不動産屋にで電話しました。そしたらね、はって言われました。知らないんですかって。いや知らんでね、ちょっとびっくりされましたけども、そうなんですよ。やっぱね、夏でもね、湯船に入った方が疲れは取れるらしいですよ、まあ、ぬるま湯にしてね。そうなんですよ。だけどなかなかね入りません。特に桶がないですからね。うん、シャワーはありますけども、桶がないのでね、なかなか入りませんけれども、ほんと今はね断水もないし、まあ水も売ってますからね。昔よ、水売ってなかったよ。売ってました？ないですよね。ないよね。ペットボトルもないし、水買う、水買う、お茶も買わん系だったよね昔ね。そう、もうお酒かジュースは瓶とかカンカンで売ってるけど、昔ペットボトルがなかったですからね。え、もう本当に麦茶とかもなんか豆からね、まあジャーミーとかはこういうパックはちょっと最新だったんですよ。もう豆だったんですよ自分ち。豆ってわかります？あの夜間沸かしてから、その中に沸騰した、止めて、火止めて沸騰した水に豆入れて、麦茶のね、豆入れて、それからあのしばらく置いたら麦茶が出来上がるっていうね、そういう麦茶をこう我々は飲んでたんですけれども、その後ですよ、袋のね水にそのまま入れたらもうあれができるっていう、麦茶ができるっていうのができまして、気がついたら水売られてましたね。何なんでしょうか、覚えてませんね。お茶もあまり覚えてない。気がついたらありました。でペットボトルはだいぶもう自分が大人になってからですね、高校もなかったはずよ、ペットボトル。やっぱ大人になってからかな。カンカンでしたね。黒いウーロン茶、ちょっと斬新でした。で、友達がいっちウーロン茶飲むから黒いウーロン茶。カンカンがね、あれしかなかったわけ、お茶って。なんであんた、七これにばっかり飲むかって、あ、おいしいから。まあ、一言だったんですけどね。はい、ということでね、8月1日、水の日、節水ね、皆さん、まあ、最近沖縄も雨は降りませんよ。前は一雨降ってるって、ゴー口、ハー口してましたけれども、最近はちょっとね、もう雨も降らないのでね、節水心がけてください。そして、8月1日、ハイの日。8月1だからハイの日、日本呼吸器学会が制定したということで、で、また、麻雀の日、今日はね、全国麻雀組合総連合会が制定。8月1で、パイの語呂合わせということでございました。まあ、8月1日ということね、でも8月1日ってあれじゃない、結構節目じゃないです？なんか転勤とか3月と7月の末に転勤があったりとか、4月1日8月1日からも新しいこういうね、なんか節目の月じゃないかなとは思いますけどもね。そしてなんと今日はもうこれ言いたかった、8月1日今日ね、バイキングの日なんですよね。あの帝国ホテルが2008年に制定、ちょっと高級ですね。1958年のこの日、帝国ホテルに北米の食べ放題料理スモーガスボードをモデルとしたレストラン、インペリアバイキングがオープン。ここから日本では食べ放題のことをバイキングと呼ぶようになった。まあうちな風に言うとガチマヤの日ですよね、バイキングの日ね。えもうやっぱりこうバイキングの日なんだってちょっと感動しまして、ちょっとなんか賑やかですね。何ですか、ちょっと気になったんですけどね。まあいいんですけど、まあ今日は8月1日いろんなね、記念日になっております。もうちょっとどんなです、大丈夫です、うどん一人で喋ってますけど。あ、そうか、昔は食べ放題言ってましたよね。で最近からバイキングとかあとブッフェ、 なんかこのブッフェって何ですか。私ね、うつ宇都宮、あ、じゃない、千葉に転勤した時に奥様にね、ブッフェ行きましょうって言われたの。のやがやブッフェって知らなかったんですよ。バイキングは知ってたけど、ブッフェもまあ同じような、ちょっとドイツ語かビュッフェとか。そう、バイキングはね、そうよ、なんかね、北米の食べ放題料理の言い方だらしいですよ。あ、面白いですね。今ね、もうガチマヤの日でございます。うどんの友達と もバイキング行ったら、もうね、夕飯も入らんぐらい食べるんですよ。女の人なんですかね、このもう損みたいな、食べないと損みたいなね、あの精神が。男性も一緒かな、そういうのがねありますけれども、はい、ということで皆さん、もう前半ちょっとオープニングトークだけで終わりましたけど、うどんね、喋ったら止まらないっていう癖があるんですよ。ちょっとこれ気をつけていきたいと思っております。はい、皆さん、まあここで CM 行きましょうね。はい、メールまだまだお待ちしておりますよ。アドレス origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。あら、 CM です。
FM なは、FM なは、78.0MHz。あなたの夢を叶えるラジオ。JOZZ0AQFM。
この番組は、良い品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
良い品をいつも安く、ビッグワン。
はい、火曜ディジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんでございます。よろしくお願いいたします。さあ、ツイキャスね、ちょっと俺さんから来ておりますね。はい、本当にうどちゃん一人ラジオって来てますね。本当です、嘘つきませんよ。はい、ということで、ツイキャスに今日か来ないからって来ておりますけど、あ、仕事、忙しいかもしれないですよね、今日かもね。ちょっといろいろ、ちょっと来ないと思いますけどね。本当、まあ、正直うどんもね、ちょっと来ないかなと思いましたけどね。うどんの気持ちを察してくださってる。ありがとうございます。ということでね、本日のトークテーマ、うどんちゃん、こんなコーナーしてみて、でございますけれども、どんなですかね、来ておりますでしょうか。まあね、さっきも言いましたけども、ちょっとうどんがね、勝手にね、ちょっと設定しました。だから、さっき言ったさね、旧火曜オリジンメンバー目撃情報、随時募集しております。いいですよ。今日か、どこどこにいたよ、とかね。平安さん、なんか歩いてたよ。どこどこで、さんちゃんご飯食べてたよ、とかね。イケッチ、元気かな。ちょっとイケッチね、ちょっとね、この間よ、3月ぐらいに遊びに来るよっての来なかったんだよな。そう、大城さんに連絡するよって言ってたんだけど来なかったな。でも忙しいでしょうね。うん、いいですよ、ということでですね、さあ来ております。ちょっと読んでいいですかね。ツイキャスもいろいろありがとうございます。さあ、加藤ちゃんさんからいただきました。うどんちゃん、みんなお疲れ様です。うどんちゃんメール送りましたよということで、ありがとう、すいません、ありがとうございます。そこですね、ウッチーさんから来ております。仮にうどんちゃんはオリジンの中で誰と組んでみたいですかと来ておりました。さあさあさあ、うどん、オリジンメンバー誰と組んでみたいか。やっぱね、いや誰でもいいんです。逆に正直言えば、いや誰でも本当にいい。でも強いて言うなら芸人さんですかね。 ぱね芸人さんってすごいじゃないですか。ちょっとの言葉の間違いも許さないじゃないですか。すぐ言うじゃないですか。そばしょうとか、はあ、こんないい言ったしとか、イケチとかも、はあ、何がよとか、感情音とか、すぐ言うから、これがめっちゃ面白い。ありがたいというか。ああ、やっぱりちょっとあの芸人さん、ちょっと、本当でも本当にあの劇団員でもタレントさんでも全然もう、一人よりいいなと思う。これ、正直な気持ちです。すいません。ね、誰か。まあ、で、いつもね、ちょっと今日大城さんがそばでいろいろやってくれてるんでね、一人だとちょっと、あれなんですよ。ね、あの、トゥルマロスんですよ、あの、CM とか。ね、だから、ちょっと大城さんずっとそばにいてくれて、今日ちょっと大城さんとユンタックしてるって感じですかね、一緒にそばにいてね、ありがとうございます。何ですか、これは。まあ、いろいろありますけれども、あ、ありがとうございます。ウッチーさんがですね、ジュン選手とうちの口トークしてほしいなと来ております。まあ、ね、いいですね、ジュン選手ともね、やりたいですね。でも多分、自分が、ジュン選手が何言ってるかわからんかもしれん。なんてって言うかもしれん。でも、ジュン選手独特、やっぱ北中と、やっぱチューブとかもまた違うんですよね、ニュアンスが。なんか、ちょっとうるましはなんとなくわかるんですけど、でも、絶対よかつ方面はわからん。で、あの、溶けない雪っていう、あの、この、この間の舞台で、上田聖君っていう、ちょっと仮面ライダーみたいなかっこいい男の子と今日初共演したんですけど、この子、うるましの人なんですよ、ぐし川の人で。それで、あの、ぐし川の人なんですけど、ちょっと昔サッカー部だったと。そして、よかつっていうか、やけなの人とサッカーの試合したときに、普通だったら、サッカーとかほら、あの、オフサイドならみたいな、はい、上がれ、上がれ、上がれとかっていう声か、早く上がれって声かけがあるじゃないですか。を、へしき屋の人は、はい、やめ、上がれって言うって、おかしくないですか？めっちゃこれ録音しましたからね、忘れないように。せいくんもう一回言ってって、はい、やめ、上がれって、もうすごいですよね。やけな、あの、友達いるんですけど、寒いさ、朝寒いねって言ってなくて、寒いよって言うんですよ。すごいっしょ？外人みたいでしょ？絶対覚えきれ。早め、上がれ。なんか、やっぱ違うんですよね、このなんていうの、こう、あの、地域でも。もちろん自分はチューブ小座なのでね、こうチューブ近辺の喋り方、ベンビーさんとか、やっぱね、チューブなので、ケージャーさんとか、やっぱなんとなくわかるんですよ。ニュアンスとか、まあ、なーだったらなーとかでわからないと思うんですよね。あんまりなーの人がこっち理解できない。で、私ミスタードーナツも違うっていうのが判明したんですよ。まあ、あの関西と、まあ、関西はマクドナルドにマクドと言うと、でも自分たちはマックって言ったり、東京方面マックって、こんな感じではなく、なんていうの、自分たちはミスタードーナツって言うんだけど、いや違うよ、なんだったかな、ミスタードーナツ。ミスタードーナツだったかな。ふぅし、共通語封じって話したんですけど。でも、ジムジーは、ミスタードーナツ、下から行くんですよ。ミスタードーナツ、マクドナルド、モスバーガー、みたいな。ね、まあ、こういう感じで、ちょっとニュアンスではないんですけど、言い方も違うし、はぁ、意味わからんみたいな。こんな感じになるんですけども、やっぱ面白いですかね。やっぱりでもやっぱり若い子と話するのも自分やっぱこうギャップというかね、なんか面白いなとも思うし、もちろんあの同世代、まあ、チューブというかね、この喋るのもいいなと思いますね。だから要するに誰でもいい。ね、もしあの組める方が、予定が合う方がいたらいいなと思いますけども、なんかよ、うどんがはじめ平安さんとイケッチ、まあ、最初はイケッチとね、あの、平安さんとポキちゃんがやってたんだよね、3名、海洋おりちゃん最初ですよね。何でしたっけ、イケッチとポキちゃんの、ラガマフィン、そうそうそう、やってたのを平安さんがこうチャンプルーでやってて、でその後あのイケッチと平安さん2人になって、その後うどんが参加したんですよね。その後平安さんが育休でお休みなり、イケチがお休みなり、サンちゃんが入ってきて、サンちゃんがお休みになって、で、教科が卒業と。なんかしなくてみんな抜けていくから、 なんかおぞんなんか持ってんのかな心配になったんですけど、どんなですかね。あ、間違えた、すいません、これで大丈夫ですか。はい、ということで、まあね、さっきスイキャスありがとうございます。まあね、うわー、うちなんかいろいろね、スイキャスでね、いろいろありがとうございます。そうですね、同じチューブだから話が合うよねっていうね、あ、ケイジャーさんとね、前ね、ありがとうございます。あー、もう俺さんもやらあの父ちゃんとやってほしいって。やらあの父ちゃんは死におじいだからね何これんし、逆にもう小座近辺でもうハーハーですよ、ほんとね。いやな、あの父ちゃん大丈夫かね、もう心配、久しぶりに会ってないですね。あー、すごい、うちさんのひとしさんと喋ってみて、もうそれをですね、この間喋りましたけどもね、はい、あの番組ちょっと違う、あのアイラジオの方でなんですけど、あのひとしさんと何だったっけ、夜も雲字で喋ってました。うん、夜雲でちょっとゲスト出演させていただいて、ちょっとここでねそうそう、あの小刻みさんと3名でうどんの館っていう悩みを聞くっていうね、こう話をさせていただいたんですけど、うん、あの時に超楽しくおしゃべりさせていただきました。本当に、まあ、年もひとしさんとは2つ3つしか変わらないのでね。そうなんですよ、うどんがおばあに見えるかな心配ですけどね。ちょっとこの間制服着たのでね、うどん舞台でね、はい、だから何って感じなんですけども、さあさあさあ、ちょっとじゃあちょっとメール見てみましょうかね。あ、ごめんなさい、ゴンって。はい、じゃあではメール行きましょう。ちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。うどんちゃんとラジオの前のオーディエンス、おつです。おら、芝居太郎か博士やいびん、ありがとうございます。博士さんもね、先週来ていただきまして、本当ありがとうございます。8月になったり、教科が卒業したり、暑くなったりして大変だけど、いかがお過ごしですか。うどんちゃんに話してほしいことね。最近芝居や舞台がありましたけど、それぞれどうでしたか、なんてのはどうね、と来ております。ありがとうございます。そうね、7月は2つね、舞台がありまして、永遠の1秒、そして、一昨日終わったこう溶けない雪、もう全然違う役だったんですよ。永遠の1秒ではお母さん役だったんですね。で、この溶けない雪ではちょっと20代30代、まあ、10代の役もしたんですけど、ちょっと若い人の役して、やっぱこの稽古の時のこの気持ちの切り替えとかが結構大変でしたね。なかなかこの切り替えができなくて、あ、ちょっとこう落とし込むまで少し時間かかりましたかね。でもね、本当にこの溶けない雪ではちょっと爆発的な役をさせていただきまして、本当ね、楽しかったです。ありがとうございました。ということで、あ、いや、久しぶりに触るからさ、わからさ、こっちでした、こっちでした。もうね、教科がやってるの自分がやるさ、久しぶりだから、さっきもメールアドレスもいい感じしましたけどね。はい、ありがとうございます、博士さん。そうね、舞台とかね、いろいろありましたら、いろいろこういう告知もしながらね、舞台のこともいろいろ話していきたいなと思っております。ありがとうございました。さあ、続きましていきましょうかね。はい、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。あれ、先週で最終回だったのでは。毎週自分的には楽しみに聞いていたのでラッキーです、ということでした。すいません、ありがとうございます。実は最終回ではございませんでして、パーソナリティだった柳田京花が、まあ、7月いっぱいでね、オリジンコーポレーションを卒業するということでね、夢に向かってちょっと内地に行くということで卒業ということで、まあ、自動的にね、火曜オリジンチャンプルも卒業ということで、火曜オリジンチャンプルのうどんはいますのでねすいません、引き続きね、みちょさん、よろしくお願いいたします、ね、ありがとうございます。やっぱちょっとね、華々しかったからね、今日から卒業がちょっと勘違いされる方もね、いっぱいいらっしゃったのかなと思います。すいませんね、連絡不足で。はい、ということで続いてメール参りましょう。はい、親愛なる隣人良犬です、ペチペチペチ、ということでありがとうございます。お久しぶりでございます。うどんちゃんさん、最近ウクレレ弾いてますか。弾いてません、何年弾いてないかな。あ、お家でちょろんちょろんとはね、ちょっと触ってはいますけども、メンテナンスというかね。 全然引いてないですね。なんかこう追われてというか、まあ、忙しくてね、ありがたいことに忙しくさせていただいて、なかなかウクレレ弾いてないですね。はい、番組当初はウクレレ弾くコーナーもありましたよね、かっこ笑い。すぐ終わりましたよね、かっこ笑いということで、ありがとうございます。そう、あったね。なんかうどんがなんかコードを弾いて平安さんが歌うと、即興で歌うと、メロディーもつけて歌詞もつけて歌うっていうコーナーありましたね。あれはね、平安さんだったから面白かったのかなとかって今も思いますけども、どんなですかね、どんなですかね。いやでもね、一人だったらね、普通のねライブになりますからね。やっぱりこう人に振って、はい、じゃあ自分がこのコードを弾くから、まあ、2つのコードを使って、はい、じゃああんた歌ってごらんみたいな、何でもいいですよっていう方でね。あ、でももし誰かがいらしてやってくれるんだったら復活もしたいですね、このコーナーね。りょうけさん、ありがとうございました。あ、そうだね、いろんなこういうコーナーまた復活させたいですね。ありがとうございました。さあ、続きましていきましょうかね。はい、うどんちゃん、マカビから国分寺の加藤ちゃんとひよちゃんです、ということでありがとうございます。加藤ちゃんさんね、今沖縄にいらっしゃってるんですよね。あの SNS でね、ちょっと沖縄の天ぷらとかちょっと載せてるのを見まして、あ、沖縄にいらっしゃってるんだなって思いました。はい、 CM です。あら、 CM です、爆笑。ん？あ、そうか、すみません、さっきうどんがね。そうなんです、一人でやるとね、ちょっとテンパるんですよね。京香がやってたお仕事をうどんが一人でやるってね、やっぱしばらく触らんかったら分からなくなりますね。申し訳ございませんでした。ということで、溶けない雪、お疲れ様でした。ありがとうございます。いつも通りうどんちゃんの登場で程よく閉まった舞台だとだったと思います。沖縄本島にいたのにそちらに伺えなくて残念。これに懲りずに次の機会によろしくお願いいたします。いえ、ありがとうございます。沖縄暑くて大変ですね。うちの両親や祖母は年がら年中食器を洗わない人たちでしたよ。食べたお茶碗には昆布とお茶を入れて飲み干して、それでお皿洗い完了、すっと引き出しにしまってましたよ、かっこ笑い。すごいな。なるほど。でも昔の人ってご飯とか食べた後ってお茶で飲み、こうちょっとね、ご飯粒をね、ちょっとこうして、うちおじいちゃんやってましたね、おばあちゃんも。白湯とかね、お茶とか、あの冷たいお茶とかね、やってました。そして、食べ物もないかも。もう米は米と、ちょっと和え物と、ちょっとうんぶさとかね、軽く。今はね、もうジタジタね、ベトベトしてるからなかなかちょっとね、石鹸でさっと拭かないと、まあ、これもちょっとエコですよね、知恵というか、まあ、食中毒にならなかったよかった。まあね、いきましょうかね。はい、こんなコーナーしてほしい、トークテーマですね。目覚めよう、どんちゃん世代。水曜オリジンアワーでは、目覚めよケージャージ世代という新十助のお二人にはわからないケージャージさん世代な文化や習慣を紹介するコーナーがあります。これをうどんちゃんバージョンでお願いできたりしますか。うどんちゃんの一人ユンタクも大好き、止まらないユンタク大好きです。本日残り時間も放送ちばってね、ということで加藤ちゃんさんとひよちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。言ってましたね、あの前オリジンアワーロータリーにね、ケイジャーさんとあの出演させていただいたときにこのコーナーをさせていただいたんですけど、いやー、なんかね、なんかいろいろ思い出しましたね、その時に。あー、なんかピリピナーがこっちでポテトチップスの袋を4名ぐらいでめっちゃ食べてるの見て、自分なんかすごい切なくなったんですよ。ダンサーですよね、ある意味。あのいっぱいあったんで、あるんですよ。今も少なくなったかな、フィリピンの人たちで、あのよくこういう光景をね、私ちっちゃい時から見ていて、英語じゃないんですよ。あぺったらってぺったらぺったらってっていうね、あのピリピン語だと思うんですけど、喋りながらポテトチップスを4人ぐらいでこう食べてたっていうのがすごく切ないシーンをちょっと見かけたんですよ。あ、いや今から仕事かな、ねえねえたち、なんかかわいそうだな、お腹空いてるのかなとか、なんかいろんなね 思いがね、うどんも毎日中学校ぐらいに見たのでお腹空いてる人だったんですけど、向かいに佐竹っていうお菓子屋があったのよ、このフィリピンのダンサーのお店の前に。で向こうで多分買ったんじゃないかなってね。こういう場面もいろいろ見てね、すごく切ない気持ちになりましたね。うどんは小沢十字路に住んでたんですけど、向こうはね小屋十字路の話ね。でも言ってたんですよ、前自分永遠の一秒で共演した時にメンソーレさん、北山亭メンソーレさん落語家のね、あの方が、え、小沢十字路と小屋十字路何が違うのって、全然違うからっていうね話をねちょっとさせていただいたんです。彼はねちょっと泣き人でやんばらなんでね、余計わからないと思うんですけど、まあね、あの全然違うんだよっていうねお話をさせていただいたんですよ、実はね。はあ、ほんとね、そっか、目覚めよゲージャージ世代、いいですね。目覚めよって何ですかね、思い出そうっていう意味ですかね。立ち上がれ。まあね、まあ、まあ、自分今、中年真っ盛りなんですけど、うどんね。まあ、ちょっと、ケイジャーさんもそうですよね。まあ、青春も過ぎて、もう、この世代ね。なんだかこう、ぼやけてる世代が目覚めよっていうね。ぼやけてるか、ぼやけかけたっていうのかな。もう、体力もね、そんなにもう、ないし。まあ、ある人もいますけどね。まあ、いろいろね、ありますけども。まあ、いいですね、この、目覚めよう、うどん世代。まあ、うどん、そうね。おばちゃんあるあるですかね。まあ、強いて言えば。おばちゃんあるあるやってみようかな。います？おばちゃん。
どういうこと？いるでしょ。いるかいないか
も。めっちゃいるし、ねえ。そうですよね。いやいや、この、なんていうの、こう、パーソナリティのおばちゃんいるかなって思って。いますよね。まあね、まあ、ちょっと、そうね、ありがとうございます。ちょっとね、いろいろウクレレだったり、ちょっとおばちゃんうどん、まあ、目覚めようっていう、おばちゃん話みたいなね、せよ。まあ、我々の世代というか、ママ友、おばちゃん。ね、いろんな事情があります。買い物事情、洗濯事情、いろいろありますけれども、こういうのをね話していいかな。そうですね、ありがとうございます。まあいろいろね、いろんなコーナーうどんもちょっと今考え中なんですけども、ちょっとね変なメニューコーナーちょっと残したいな、残しておこうかなと思ったんですけど、私変なメニューが食べれないのでちょっと嫌だなと。体調とか、まあ強化はすごくね、変なメニューでも免疫ついてるので、もう焼きそばにヨーグルトとかありえんかったからね、もうアイスクリームとか、もう何の味かわからなくて、うわ、やっぱすごいな、許可すごいなと思ったんですよ。ちょっと尊敬、ちょっと尊敬というか、ちょっとなんか、もうちょっとなんかありえんと思ったんですけども、まあね、まあ変なメニューではなくて、まあちょっとお店で見かけた面白い味、メニュー、この間買ってきたの、レモン味のなんとかとか、パイン飴のポテトチップスとか、ちょっと面白い、なんかこうスーパー行った時に見かけたものを、こう初めて食すものを、うどんがね、皆さんはちょっと食べたことあるしっていうあるかもしれないんですけど、私が初めて勇気を持ってビッグワンとかにもいっぱいありますよね。ドリアンチップとかね、いろいろありますから、こういうの買ってきてちょっとこう食べて感想をちょっとって言うとかね。まあ、ビッグワンさん、ちょっとスポンサーさんなのでね、ビッグワンさんに行って、ちょっと物色して、物色って盗まないですよ。ちゃんとお金も出して買ってきて、ちょっとこのコーナー使って紹介していこうかなと。これはね、ちょっと考えました。いいです？うん、なんか食べ物だけじゃないです。この化粧水とかね。米はね、ずっとビッグワンさんの取材っていうか、行った時に、今も買ってます。ビッグワンさんの死にやすい5キロのお米。名前忘れた。今度ね、名前忘れてた。美味しいんですよ。まずくない。もう、いけるっていうね、ちょっとお手頃のお米があって、またこういうのもね、紹介していきたいなと思っております。で、またいろんなね、こう、ウクレレ、まあ今までね、うどんがちょっと、ライブ全然やってないわけよ。だからなかなかね、この曲弾こうかなとか。この曲弾いて歌ってみようかなとか、こういうのがちょっとなくて、なかなか触れてないんだよな。本当、ウクレレちゃんに申し訳ない。うん、まあいろいろね、ありますけれども。で、 またちょっと選手の舞台の話なんですけど、溶けない雪に出演してたあのシロ君、西平シロ、ゲストでもね、あのオリジンチャンプルに来ていただいたシロ君が一言うどんに言ったんですよ。うどんね、この舞台でちょっとあのクリスタルキングの愛を取り戻せっていう歌を歌ったんですよ。ちょっとだけフレーズをね、こう役柄で、そう、主題歌を歌ったんですよ。それを聞いて彼はそう言ったのか分からんけど、うどんちゃん今度僕と歌やろうよって言ったんですよ。やるって言いましたね、すぐやりたい、誘ってくださいってね、ちょっと言いましたけどね、ちょっと久しぶりにこういうなんかね歌いましたね。昭和の歌、あれ昭和ね、昭和ですよね、平成ではないですよね、まだね、少年ジャンプからの流れですからね。あー古い古いね。でもね、結構北斗の拳分かる人いるんですよね、若い世代でも。やっぱ有名ですからね、やっぱね、こういうね、なんていうのかな、この舞台をきっかけにいろんな方と共演することになって、こうお友達っていうかご縁がねできて、今度こういろんな方面にこうちょっとこうな手を伸ばすっていうか、こう挑戦したりとか、またこの間言ったみたいな、ね、神田聖君かっこいいですよね、仮面ライダー。私あんた仮面ライダーみたいさ、仮面ライダーではなくて仮面ライダーに、そう、変身前の222っぽいねっていうイケメンだからね。でも喋ったらね、すごいほわんほわんしてる子なんです。天然というか、ちょっとりょーちんと似てますよね。りょーちんも顔かわいらしいんだけど、あまり物言いらんのっていうかね。ほわんほわんしていますね。うん。で、本当にもうチューブということで話がいろいろあって、やらチューブや、ミートゥーということでね、なんかいろいろこう、せいくんといろいろお話もしておりましたけども。はい。これは何でしょうかね。ちょっとこう、直しましょうか。はい。ということでね、メールもたくさんありがとうございます。さあ、本日のトークテーマ。うどんちゃんこんなコーナーしてみてですけれども、まだまだじゃんじゃんもね募集しております。ちょっとお待ち しましょうかね。はい、ちょっと待って、ちょっと機械上ね、ちょっとお話ししてみましょう。さあさあさあ、さっきね、あの今日バイキングの日だよってお話ししましたよね。あのね、バイキングって皆さんどんなです？どんね、あのよくね、女友達とバイキングに行くんですよ。あの主人とか家族とかってあまり行かないんですよね。なんでか分からんけど、なんだろう、食べ放題とかバイキングってやっぱりね、女同士で行く場合が多くて、でうどんの友達ちょっと変わってる、まあ教科も変わってたけど、うどんの友達もちょっと変わってる人がいて、まずバイキングとかに行くとですね、まず最初にケーキから食べるんですよ。あの甘いのから最初に食べないと食欲が湧かないと。バイキングだから食べてやる、行く気満々、もう食べる気満々で行くんですけど、でもまず最初に鳴らしでケーキから行くっていうね、これどう思います？いや、アンダーいいしないって自分ちょっとケーキとか生クリームがちょっと苦手で、自分はアイスクリームとかが苦手なんですけど、この友達はもう生クリームとか甘いの食べると食欲が湧くと。変ですよね。そうなのよ。だからなんていうんですかね、バイキングに行った時の、まあ、食べ方というか、まずうどんはやっぱり最初おかずとご飯とスープとか味噌汁とかサラダがさ先に食べますね。なんか知らんけど、なんですかね、このサラダからっていうか、アメリカ文化ですかね。やっぱステーキ屋行ったらほらスープとサラダから出てくるでしょ。だからなんとなくこうスープとかおつゆとかとサラダを先に食べてからおかずとかこう米とかを食べるっていうシステムなんですよね、自分はね。でもう気分悪くなったらちょっと休んで、でおつゆまた飲むとか、なんかこんな感じです。自分は箸休めがおつゆとかスープとかすまし汁なんですけど、うどんの友達は最初にケーキ食べて、中間でなんかぜんざいとか食べて、でまた最後にまたケーキ食べるっていうね、アイスクリームとか。不思議でしょ。もうね、多分教科もそうなんですよ。あの永遠の一秒の時、自分アイスクリームあんまり熱いからちょっと差し入れしたんです。自分は食べないけど若い子いっぱいいたので、差し入れしたらもう今日か無限に食べるんですよ、アイスクリームを。え、お腹痛くないかならんかったら、ならないと。やっぱり好きだわけよ。今日かもこのタイプかもね。バイキング行ったらアイスクリーム食べて、ご飯食べて、その中間でまたアイスクリーム食べて、また後半にアイスクリームで締めるっていうね。多分こういうね、胃の持ち主というか、うどんダメなんですよ。 アイスクリームとかこうクリーム系乳製品がちょっと昔からそう、おばあちゃんもそうなんですよ、で 息子もそうなんですよ、実は豆乳があったんですよね、シスコに豆乳とか、クリームパスタも豆乳とか、あまりでもクリームパスタ作らないんですけど、トマトなんですよ、パスタもトマトか塩コショウ派、クリーム系はだからサンちゃんに言われたんですよ、カルボナーラとかクリーム系が食べれない、人生半分損してるって言われたから、いやーに言われたくないよって言ったんですけどトマトで十分幸せですよっていうね話をしたんですけれども、そうバイキングでね、ちょっとこの今日はバイキングの日なので、ちょっとね、あウゾの友達ちょっと変人がいるということでね、ちょっとあれやっぱりやれしましたけれども、はい、ということでちょっとね一つメール来ましたのでいきましょう、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました、ありがとうございます。2回目ですね、ありがとうございます。あれ前の番組のガジラに送ったつもりのメールが読まれましたね、失礼しました、うどんさんこれからも頑張ってくださいということでありがとうございます。あ、さっきね、あ、そうなんですね、あ、ガジラさんに送ったんですね、そう、うん、今日な、
はい、
ええええ、あ、ドッキリだったの、
ああ
、だからめっちゃ笑ってたんだ、あー、なるほど、
うん、
なかったのね、ガジラさん。あ、なるほどですか。ありがとうございます。ちょっとね、あれ詳細が分かりました。あー、そうか。でもね、さっきガジラさんにも、ガジラさんがこう、ラジオ終わって帰り際に、うどんさん、今日から一人ですっけって、寺くんが言ったわけ。そうですよ。じゃあ誰か打ち来ませんみたいな感じで言ったら、そそくさと帰っていきましたけどね。そういうことだったんですね。あ、なるほど。だから、寺くんがね、なんかボロボロってなんか言ってたんですね。わかりました。ありがとうございます。まあね、今日のトークテーマ、まあ今日から一人ということで、うどんがね、今日のトークテーマが、うどんちゃんこんなコーナーしてみてです。でね、まあいろいろね、皆さんから ありがとうございますいただきまして、ですね、まずまあウクレレの場合はですね、ちょっと誰かこう相方っていうかね、パートナーが見つかった時にちょっと考えたいなと思っておりました。でもう一つが目撃情報ね、旧火曜オリジンメンバーの目撃情報随時これは募集しております。そしてもう一つが変なメニューコーナー残そうかなと思ったけど、うどんが変なメニューを食べられないので、なんかちょっと変わったお菓子とか、ちょっとビッグワンさんの方に行ってですね、なんかちょっと変わったもの、化粧水やら、まあ、生活用品やらね、いろんなのをちょっとこう紹介するコーナーちょっと持ちたいなと思っております。そして先ほどね、加藤さんからもいただきました、まあ目覚めよううどん世代ではないんですけども、まあちょっと似たような感じで、おばちゃんっていう形でね、コーナーいいなと思っております。さあさあさあ、今日すいません、ちょっとね、パソコンの調子が少しちょっと不具合が出ておりまして、 CM を挟まずエンディングまで聞きましたけれども、皆さんいかがだったでしょうか。1時間ね、うどん一人喋りでちょっとずっとバイキングの話をしてましたけど、ガチマヤですよね、今日ガチマヤの日ということで覚えておいてください。さあさあさあ、ここ FM 那覇より1時間生放送でお送りいたしました火曜オリジンチャンプル。さあ来週のテーマなんですけども、あなたのアイドルを教えてください。もうときめきとかキャキャしちゃう方、芸能人だけじゃないですよ、まあね、近くにいる方、ね、犬かもしれない、猫かもしれない、あなたにとってのアイドル、先輩とか、もしかしたら今ここにいない人かもしれないね、なんでしょうか、というかいろいろありますよね、あなたにとってのアイドルを教えてください、よろしくお願いします。さあ1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。また来週火曜日の夕方5時にお会いいたしましょう。チャンネルは FM 那覇 78.0 でございます。はい、本日の相手はうどんちゃんでした。ではまた来週、バイバーイ。